存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ。
なんか声がおかしいな。
やられてますね、暑さに。
暑さにやられてますね。
今年おかしいですもんね。
はい。
もうね、春、秋、冬でいい。サイクルは。じゃあ、夏2週間。ね。春、夏、秋、冬、はいはい、っていう。そんぐらいでいい。
はい。
でね、今年も夏を迎えてしまいましたけれども、本番を。
うん。うん。
まあ、夏になるとですね、まあ、いろんなね、こう、はい、出来事というか、歴史的な記念日があるわけですよ。うん、
はい。
その中でもですね、8月15日なんてのはね、日本では終戦記念日なんてこと言われておりますが、
ええ、
まあまあ、あとね、8月6日に広島に原爆落ちたり、それから、うん、8月の9日には長崎に原爆がとか、もちろんね、それだけではないんですけども、いろんなことがあったりしますが、はい、
うん、
そういうのってドキュメンタリーであったり、映画とかになったりもするじゃないですか。うん、
はいはいはい。
ね。で、ただですね、そういうのって、やっぱり、うん、終わってから何十年も経ってから、ね、映画になったりするわけですよ。
そうですね。
ところがですね、
はい、
2011年の311東日本大震災、
はい、うん、
これがですね、12年後の今年早くもドラマになりまして、
お、
非常にね、こうハードなタッチのドラマになったんですよ。
はい。
で、これはね、テレビ地上波放送とかはされていなくて、ネットフリックスの独占配信になってるのかな、
うん、へえ。
ザ・デイズって言いまして、
はい、
これをですね、私拝見したんですが、
う
ん、
はい、
非常にいいわけです。
おお。
ただですね、先に言っときますよ。
はい、
かなり重い作りなので、
うん、
やっぱりそういうの見るのはまだ怖いんだとか、ちょっと受け止めきれないかもしれないっていう人は本当に気をつけて見ていただいてと思っているんですが、はい、非常にですね、よくできた作品ができてまして、
うん、
で、さらにですね、この番組ちょっと我々に関係あるんですよ。もちろんね、被災していたりとかね、あれでいろんな影響を被ってたりっていう直接の関係もあるかもしれませんが、
はいはい、
番組として、ドラマとして、我々にはですね、直接関係あるんです、存在雑貨店。
お？
なぜならば、ああ、なぜならば、
はい、はい。
この番組ですね、音声ガイドがついてるんですね。
あ、はい、はい。
するっていうとですね、こういった大作、うん、すごい作品、音声ガイドを書く方っていうのはですね、やっぱりそれなりに腕のある方、はい、ね、
うん、
安心して頼める方に仕事が行くわけですよ。うん、さあ、我々、そんな雑貨店ファミリーに一人いるじゃないですか。すごいのが。
ん？
ん？西日本、島根県の方で、映画館作りてえなーって言って、家族連れて移住して映画館作っちゃったりするような、は
い、うん、
ちょっと、頭のあれな方がいらっしゃる。
一人いましたね。
聞いてんだぜ、これきっと。ね。和田博明さんという方がいらっしゃいますが、
はい、素晴らしい方がいましたね。
この方がですね、このネットフリックス独占配信のザ・デイズっていうドラマの音声ガイドをですね、
お、
書いたんですよ。で、
すげえ。
僕作品見たんですね。
はい。
で、これはすげえと思いまして、
うんうん、
ちょっとひろあきくんと話を聞こうじゃないかと、
は
い、
お、
話を聞かせてもらおうかというわけで、はい、今回そのザ・デイズの音声ガイドを書き上げた和田ひろあきさんにインタビューをしてまいりましたので、ただね、夏のお出かけシリーズっていうのも、島根県までは行ってないの。今回はね、通話ソフトアプリでね、
はい、はい、
インタビュー。だって彼も忙しいから、映画館の館長ですからね。
そうですよ。
ましてやね、夏なんつうのはね、いろんな対策を公開しますから、
そうですよ。
それのスケジューリングだ、宣伝だ、忙しいので。
夏休みは書き入れ時ですからね。
そうなんですよ。なので、今回はですね、通話アプリを使ってのインタビューということになりました。
はい、
あ、で、面白かったですよ、お話。
あ、
そんな風にして書いてんだとかね、あ、この人こういうとこ見てんだっていうのが、
うん、
まあ、企業秘密なんじゃないかな。でもそれをね、まあまあまあ、ああいう方ですから、はい、でも言っちゃってますので、
惜しげもなく。
そうなんで、惜しげもなく言っちゃってますんで、ぜひともそういう世界に興味のある人。で、
はい、
音声ガイド作ることには興味ないよっていう人でもですね、ドラマに、映像作品に音声ガイドってものがついてるとどういう風になるんだっていうのがですね、非常に分かるインタビューになってますんで、はい、
うん、
ぜひともですね、お聞きいただければと思っております。
はい、
それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週も そんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあ、そういうわけでございまして、最近映像作品づいている、まあ、店長私もね、声優としてデビューを果たしたばっかりですし、というわけでですね、映像作品づいているそんな雑貨店ですが、本日また、えれい作品を私見てしまいまして、まあ、だったらですね、その作品に携わってる人に行くのがやっぱり一番いいだろうと。ね、いつもの姿勢ですよ。ザ・デイズというですね、偉い作品がありまして、この作品の音声ガイドを作っている和田博明さんにお越しいただきました。博明さん、こんにちは。
こんにちは。
なんでエコ入れた。うわ、そういう技を覚えてくる、この人。
ああ、なんかね、どんどんね、面白おかしくやろうとしちゃうってね、つい。やっちゃいますね。
出た。もう音声ガイドをエンターテイメントの域にまで達した男、はい、押し上げましたからね。
どんな時もエンターメンを忘れてはいけないということでね。
そうですね。
はい、皆さん、初めましての方もいらっしゃるかもしれない、
ね。いらっしゃるかもしれません。じゃあ、自己紹介をなさっていただいていいですか。
はい。はい、僕はですね、バリアフリー音声ガイドっていう、視覚に障害がある方も、楽しめるように、ナレーションを言葉にして、言葉をナレーションにして、で、それを届けるっていう仕事をしております。今は、ネットフリックスの作品が主に、付けさせていただいたり、ご協力させていただいたりというような感じになっておりまして、The Days を、店長聞いてくださったんですか？
聞きました。まずですね、ひろあきさんはですね、最近この番組聞き始めたよっていう方も、シネマチュプキタバタっていう名前を聞けば、すぐにピンとくると思うんですが、おかしな、おかしな映画館、ユニバーサルシアターのですね、まあ、以前支配人やってらっしゃって、そこから、まあ、ちょっと独立して、
そうだね。
今、音声ガイドを作ってらっしゃるという、で、
うん、
島根県の西の方で、小野沢シネマっていう映画館まで作っちゃったという、
でもね、ややこしいな。プロフィールがややこしいな。
ややこしい。でも、音声ガイド界のね、巨匠。
じゃあ、巨匠、いやいや、やめてよ。そんなんじゃないよ。まだまだ。
いや、僕の中でも十分巨匠ですよ。
いや、ほんと、なんで？
という方なんです。
あ、いや。
だって、面白いもん。あなたの音声ガイド。
あ、よかったわ。ザ・デイズもね。
年齢とかね、そういうことじゃないの。
うん、
面白いものを作ってる人はね、みんな巨匠なの。
あ、巨匠なの？
僕の中では。だから、声優さんでもお若い方っていらっしゃるじゃないですか。僕アニメ好きなので。
はい。
そういった方でもね、もう巨匠とかね、天才と思うの。
天才な方いますよね。本当にね。
いらっしゃる。
人生何周目ってやつですね。
そう。
いますよね。
もう何周してるかわかんない和田博明さんが、ザ・デイズという作品で今回、音声ガイドを作られたと。
そうなんですよ、店長。
まず、この作品どんな作品なのか伺っていいですか？
この作品は、まあ、皆さんね、3.11 っていうのはね、皆さん存じてると思うんですけれども、はい、その、2011年の3月11日に、大震災があって、うん、で、東北の方も津波が押し寄せて、まあ、流されてしまった地域もたくさんありましたけれども、まあ、その中でも結構大きいニュースとして、まあ、どれも、大きいんですけど、
うんうん、
原子力発電所が止まっちゃったっていう、事件があったんですけれども、うん、
ありました。
この禁断のですね、触れてはいけなさそうなことを、がっつり触れていくっていう作品になっております。
うん、そうですね。
で、もうこれドラマなんですよ。で、
うんうんうん、
で、ドラマね、1話から8話あって、で、なんかね、こう、最初はね、そういうふうに大変だったけど、だんだん復興とかね、そういう話になってくるのかと思いきや、
うん、
ずーっと暗い。重い。いや、それはそうなんですよ。だって、そのここで働かれてた人とか、どんな思いでやってきたのかとか、うんうん、いろんなことをこう、やればやるほど、もうどこまで深掘りすんのこの作品っていう感じで、もう深掘りに深掘りすぎちゃったから、うん、もうね、ずっと画面真っ暗なの。
うんうん。
何も見やしないの。
見
やしない。そりゃそうだ。だって、作業員の方誰もね、わからないわけじゃないですか。電力なくなっちゃったって。うん、原子力発電所がなくなっ、うんうんうん、止まっちゃったら、ね、電気が使えないってなっちゃって、うん、電気が使えないから、頭の懐中電灯でね、なんとかあたりをこう探って、こう、いろんなところにね、うん、この、ベントっていうんだけど、どうにかしてこの、原子力をね、使おうっていうか、
うんうんうん、
復旧できないかってこう模索するっていう、それをね、うん、永遠とやるというね、まあ、地獄な作品でしたね。
ドラマではあるんですけども、事実に、いわゆる事実に基づくっていう感じのやつなんですよね。
そうね。事実に基づいてるところもたくさんあるだろうし、なんか、それに対する批判とかもね、今、ツイッターとかで話題になっていたりとかもするので、なんか、僕はすっごいいろんなことを調べた上で思うのは、その批判も、ちゃんと、聞き入る耳を持たなきゃダメだっていう、ふうに思ってるから、まあね、なんか、こう、ふわっと話すの嫌なんだけど、もっとズバッとね、これはこれだって言いたいんだけど、言えないじゃん、言えないじゃんっていう、まさにそんな作品ですよね。店長も1話ご覧になられました？
見ました。
ホラーだったでしょ？
今ね、いや、8話まであるんですよね。
あります。
1話を見て、これは、気力体力が十分整ってる時でないと、付き合いきれないなと思って、1話で一旦止まってるんです、僕。それぐらいね、
やめた
方がいい。
重いの。重い。
暗いとか、嫌な気持ちがする。まあ嫌な気持ちもするかもしれないな、多少。でも、ただ単に怖いとかではなくて、とにかく、重いんですよ。
重い。
ずしっと、重厚なって言っていいのかな。
重厚だろう、あれはもう。
重厚。よく丹念に取材してね。で、僕ね、一番びっくりしたのは、このスピード感でよく作ったなと思って。あれが12年でしょ？
はい。
で、12年って言うと、そうだね、もちろん、江戸一周しちゃってますけども、でも、わずか12年で、この作品を作るってね、なかなか日本なかったと思うんですよ。
やって大丈夫っていうのが、もう心配でしかなかったもん。それは、だってね、原子力って、やっぱり、その、他には大体できないエネルギーだから、すごい、こうね、いろんな意見があるって、叱るべきな、ね、物質なんだけど、だけど、いろいろまたさ、その、いろんな情勢があってさ、また原子力を使おうっていう風な方になってるじゃん、世界中が。だからさ、なんか、一旦はやめようっていう風な時もあったりとか、やっぱりっていう時もあったりって、非常に波とか世界の情勢とかいろんなことが複雑に絡み合ってるから、いやもうね、この辺は本当にもうちゃんと受け入れられて勉強しようってタイミングじゃないと見れないっていう。
いや、それをね、サイドストーリーみたいにして、お涙頂戴のね、家族愛とか、ヒロイックなドラマっていうんじゃなくって、本当に丹念に取材して真っ向から取り扱ってるでしょ。
そう、英雄じゃないんですよね。
よくこのドラマ作りましたねと思いました、僕は。
いやー、だから出てる役者さんも大丈夫とかね、作った会社さんも大丈夫だし、作った音声ガイドの俺も大丈夫と思って。ところは正直あるな。
でも、監督さんとかプロデューサーの方もすごくいっぱい資料を調べたりして勉強なさってお作りになったんだろうし、ひろあきさんご自身も音声ガイド作るのにむちゃむちゃ勉強したって話を聞いて。
ね、一人一人、それこそ、その、東電にさ、あ、東電力じゃねえや、東京電力に、いて、原子力のそのところにいた方々、全員に調書取ってるんですよ。何があったんですかっていうことを、こと細かに調書に取ってて、で、それ全部ね、ほとんどかなりの数ね、100名ぐらいは、ピックアップして読んだかな、もうね、頭がおかしくなる。こんなにね、人生の中で原子力について考えたことないし、ましてはその電気って何だろうとか、インフラって何だろうとか、思いを馳せることとかも本当に当たり前のようにね、今僕映画館やってるけどさ、一番ね、電力を食うような場所にいるんだけど、そういうことね、全然考えてなかったなっていうふうに思ったし、でも本当に複雑なんだなっていうことも調べれば調べるほど分かって、なんかさ、どんどん口を閉ざしていくよね、こういう問題はね。
だからこのドラマって、いろんな意見も出てくると思うんですよ。素晴らしいっていう意見もあるだろうし、批判する意見もあるだろうし。
そうね。
でも、どれが正解かって、残念ながらわからないじゃないですか。限定できないし。
わかってるな、はい、君はやっぱり。
ありがとうございます。
さすがですよね、店長はね。
でも今もね、ひろあきさんが、ちょっと東京電力って言ってみたり、東欧電力って言ってみたりして、言い間違ってるよって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、劇中では東欧電力になってるんですよね。
なってんの。
そう、東京電力のもちろん原子力発電所なんですが、劇中では、事情はわかりませんけども、東欧電力になってて、ロゴも、 あの、遠出力、テプコのマークって丸いじゃないですか。
ああ、そうね、そうね、そうね、そうね。
あれ、四角になってるんですよね。うん、
そうね。いやー、本当にね、何から語ればいいのか、もう本当にね、ポッドキャストっていうかね、ラジオでね、うん、永遠とね、こう、リスナーさん交えてね、こう、どうなんだいって言ってね、喋りたい企画でもあるよね。
うんうん、さっき言った通り、正解はこうだっていうのは多分ないんだと思うんだけど、唯一正解に近いと言えるのは、いろんな意見を言ったり聞いたりをするっていうのはね、まあ、原子力の問題に限らず、一つは正解なんだろうと思うんですよ。
そう。そうなのよ、和田さん、店長。
ありがとうございます、和田です。
だからね、あの、本当に、あの、役者さんとかもさ、もう、顔の症状だけで語るのよ。セリフないの。うんうんうん、だから、うん、ずっと目を伏せてるだけなの。
うん。
暗いね、室内でね、うん、おじさんがね、うん、目を伏せてるっていうね、うん、その映像がね、もうね、40、50回ぐらい出てくる感じなんだよ。
うん。あのね。いや、僕ね、うん、日本の役者ってこんな上手かったんだって思った。
すごいよね。それぞれ違うんだよね。
すごく偏見だとは思うし、僕の見方が下手なんだと思うんですが、
いやいやいやいや。
あんまりね、日本のドラマとか映画で、うんうん、面白いって作品ね、僕は、仲ないですよ。仲ないです。でも、うん、そんなにたくさん見てこなかったし、テレビドラマなんかだと、ちょっとね、なかなか巡り合えないなと思っていたんですよ。
うん、わかる。
でもこの作品は、日本の役者さんってこんな上手かったんだと。監督と作品したいってこんな違うんだなと思いました。
いや、本当に、だから、実力という意味、これ上から目線になっちゃうから嫌なんだけどさ、その、すごい実力ある方なんだろうね、やっぱりね、皆さんね。ただ、
もう上から目線というか観客目線ですよ、それは。
そうそう、観客目線で言うと。
すげえって思ったもん。
わかんないっていうか、なんかいろんなさ、うん、テレビとかさ、スポンサーとかさ、なんていうの、やらなきゃいけないみたいなところがあるけど、ネットフリックスってさ、相当自由だから、そういった意味では、役者さん、ツルスロットルズ全開だってやれたんだろうなっていうのもあるよね。
あと、役所広司さんだって主演でね、いらっしゃるじゃないですか。
うん、
もちろん、すごい役者さんですが、それ以外の方々も一人一人がね、なんだろう、もう、おっさんたちがね、画面からね、にじみ出るような魅力ある演技をするんですよ。
出てくるんだよ。本当にお父さんとか、
お父さん。
豊さんとか。
ええ。
いや、全然の、まあ、それお父さんとかね、あの、演劇界でも有名だったりとか、竹野内豊さんってね、イケメン俳優でっていう。
イケメン。
でも実力派とも言われてる部分もあるじゃないですか。うんめっちゃまじまじと感じたな、今回。あ、なんかもう本当に味というか、すごいな、この人って思って。もうね、みんなそれぞれ狂ってるというか、まあ、それはね、不眠不休で働き続けて、僕らの電力をね、復活させてくれたわけですよ。あれなかったら、俺らの、もしもね、やめたって言って、もう、怖いからみんなやめよ、撤退って言ってたら、その東北から、神奈川まで。だから、店長の、そのよく言ってるエミナとかさ、あの辺のエリアまで、もう多分人住めなかったんだよ。
ああ、そうか。
そうよ。だけど、あそこに命を、閉じてでも、それもね、やってくれた、まあ、本当に100名以下の、ね、人間がいてくれたから、僕らはね、今ね、関東も、動き続けてるし、生活できてるんだけど、みんな住めなくなってたら、もうこの国どうなってたんだよっていう。
そうですよ。完全にメルトダウンして爆発しちゃってたらね。
そうよ。しかもなんかさ、その核燃料をさ、冷やすためにさ、どうするか、みたいな話になるわけですよ。
うんうんうん、
うん。うん。熱暴走っていうのがあるわけですね。で、その熱暴走を抑えなきゃいけないんだけど、それをどうするかって言ったときに、重機で3日ぐらいかかるような作業を、手作業で1日でなんとかやるみたいな、むちゃくちゃなことやってるんですよ。本当に。それは、ね、ドラマの世界で、それめちゃくちゃなことやって、スーパーマンだじゃなくて、マジでいたわけですよ。
そうそうそうそうそう。
海から海水注入だとかさ、なんかもう。
これをね、ハリウッドの悪い意味でのエンターテインメントで作らなくてよかったなと思ってるんですよ。
いや、本当にそうだね。うん。
日本の、ほら、人間というか、日本の人間関係というか、こう、ベタッとした、締めっぽいところあるじゃないですか。
あるあるあるあるある。
かっこよくヒーローだーってやるんじゃなくって、こう、ベタッとした。
う
ん、あれがね、そう、すごくね、この作品に合ってて。
合ってるね。わかる。
いや、よくこのレベルのドラマにしてくれたと思いました。
いや、本当にだからね、僕らも音声ガイドチーム作って調査 だからもう、なんか、進撃の巨人みたいなさ、なんか設定だったな。なんか、調査兵団がいて。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、調査する人、本当に戦う人、うん、バックアップする人みたいな、もう3層ぐらいな感じで、うん、みんながそれぞれ違うところで戦ってくれて、うん、一つの集大成の作品になって、なんか、それの、うん、なんか、先陣というか、それをまとめる役の、うんまあ、だから、まあ、団長的なところの立ち位置を担わせてもらったんだけど、うんうん、もう本当にみんながいなければ何もできなかったっていうところがすっごい強くて、うん、それなんでかって言ったら、うん、じゃあホースをどうやって引いたかをみんな考えようっていうところで、うん、ここからだから、この地図上で言うと何メートルでとか、こうずっとやり始めてるの。でも、そんなこと書いてある資料なんて一つもないわけ。Google マップとか、もう、ありとあらゆる資料をみんなが、うわーって一日検索してるやつもいるし、一日なんかもう本当にその、原子力の内部のことを調べる人、外部のことを調べる人とかもう、わんさかいろんなことを調べなきゃいけなくて、ずーっとみんな頭おかしくなるって言いながら調べ続けてくれて、でもなんかそれもなんか作品のおかげだったなって言ったところがあって、もう本当にそのドラマの中の人たちと同じぐらい僕らも死に物ぐらいでやってやらっていう気持ちがあったから、もうなんかもう本当に一丸となってめちゃめちゃ調べて、いや、ここの位置だからこの位置から察するに、だいたい50メートルぐらいのホースをここで曲げていかないと無理だよねみたいなこととかをね、こう話し合ってさ、やっていくっていう、なんかもう本当にね、地道で、全然進まなかったね、父として。
今回の音声ガイド作り。
うん、進まない。本当にね、こんだけ手こずったの、
うん。
本当、どれぐらいぶりだろうかな。でも、史上最悪だったと思う。
最悪
最悪。だから、お話いただいた時も、俺、嫌ですって言っちゃったもん。
一回断ったんだ。
一応ね、その、こういう話があるんですって、うん、やっていただけませんかって言った時に、これは大変だぞと。ちょっと、嫌ですね。って、ちょっと、逃げをね、こう、言葉を出しちゃったんだよ。ああ、そしたら担当の方がね、ああ、そうですか。ああ、って言って、しばらく経ってから、すいません。お願いできませんかって。その時僕もね、腹がズモリがもう決まってた。だからといって、じゃあ誰に振ればいいんだろうって言った時に、思い浮かばないと思って、この地獄を楽しめるというかね、そういった風に思えるのは、なかなか難しいフェーズだから、そこにたどり着こうと思って、まあ、ゾーンって言い方をするけど、ゾーンに入るみたいなところはあって、で、前回、平塚大将がね、チュプキンの平塚大将が、ね、戦場のメリークリスマスでゾーンに入ったみたいな話があったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。インタビューしました。
で僕は戦場のメリークリスマスの作品を聞いたときに、僕すごいうがってて、音声ガイド別におもろくないやんって、はっきり思ってたんですよ。でも、平塚さんのその作った、その戦場のメリークリスマス聞いたときに、これは叶わんと思ったし、作れないと思ったし、作ってみてと思ったのは、あの作品に出会ったから、うん、で、なんか、ここまで調べるのとか、ここまでやるっていうぐらいまで、平塚さんも、戦場のメリークリスマスに対して、めちゃめちゃ裏取りを取って調べて、こうだったんじゃないか、ああだったんじゃないかって、すげえ時間をかけて作ってたと。あの経験がなければ、ザ・デイズなんてとてもじゃないけど、作れなかったし、あれを超えたろうみたいな気持ちの反骨心を回してもらったのは間違いなく戦場のメリークリスマスだから、なんかいい意味でアンサーにはすごくなったなっていうふうには思ってますね。
かっこいい。師匠へのアンサーじゃないですか。
ああ、いやいやいやいやいやいや、まあ、
ちょっと補足しておくとね、平塚さんっていうのは今、シネマチュプキ田畑の代表をやってらっしゃる方で、音声ガイドも作ってらっしゃるし、で、映画館も切り盛りしてらっしゃるっていう方で、音声ガイドの道にこの広明さんを引きずり込んだっていう、まあ、主犯格ですよね。その方に、広明さんがなかなか音声ガイド作れねえって言ってる時に、じゃあ私の作ったこれを聞けと言って、逃げられないように引きずり込んだという。
そういった
方ですね。
罠に引っかかった。
その方へのアンサーに。
そうだね。
いやでもね、本当に調べてると思う。
うん。
ひろあきさんも。あのね、今回の僕ね、第1話しか見られてないんですよ、怖くて。怖いの、本当に。怖くて重くて、これ受け止めるにはしっかりしないとと思って。でね、第1話の話になっちゃいますが、
うんうん、
第1話のね、12分50秒のところで、避難のために移動した人数1500名って出てくるんですよ、音声ガイドの方は。
うん、そう。別に出てこないのね。
これ音声ガイドだけでしょ、出てくるの、数字。
うん、テロップ出てこないんだけど。
出てこないです。どこから出してきたの、こんな数字。
いや、もう本当にもう調べられることは調べ尽くして、もう本当にやるだけのことはやりましたっていう、胸張って言えると思う。もう本当に朝から晩まで、いろんな資料買ったりとか、まあ、廃炉になった、ね、図鑑とかね、買ったり、福島第一原発の廃炉図鑑とかあるんだけど、そういうの買ったりして、なんかもうひたすら赤字でチェックチェックチェックって入れてたら、付箋だらけで、もう何が大事なのか分かんなくなってくるんだよ。いろんな資料が付箋だらけになってて。
ビロンビロになっちゃったんですね。
ビロンビロになっちゃって、なんかもう、付箋を見れば分かんないってなっちゃって、意味ねえみたいなことになってて、また一から読み直すみたいなことが大々としてあったっていう。それぐらい、本当に調べて、調べて、調べ続けた本当に2ヶ月だったし、もう本当に深夜1時とか、子供たちが寝かしつけとかさ、まだちっちゃい子供がいるから寝かしつけして、お父さんね、本読んだ後に、福島第一原発のその資料持ってさ、布団の中かぶってさ、携帯のライトでさ、照らした赤字でさ、こう引いてんだよ。それを寝続ける、生き耐えるまでやってるわけよ、こっちとしては。気絶するまで寝るまでやって、それでも時間が足りねえと思ってながらやってたっていう。本当にだからね、妻からは本当にやめてくれって言われた。
ああ、ほらまた怒られた。
怒られちゃった。また怒られちゃった、俺。
いや、その振り幅はすごいなと思うんですよ。子供の絵本読んで、一方でこういう原発の資料とか読んでって。その、振り幅はすごいと思うんだけど、どっかでね、共通してるところはあると思うんですね。
何？
だって、子供たちの未来に関わることですもん。
園長。
はい。
やっぱりあなたはいいことを言うんだよ。
いいこと言った、これ僕。
ああ、びっくりしちゃった、今。何が絵本が繋がるんだと思ったら、絵本と繋がるよね。本当におっしゃる通りで、本当に子供たちのさ、未来に繋がる話で、ね、廃炉になったって言って、もうね、福島の第一原発使えなくなっちゃったんだけど、それね、あとね、50年以上はかかるらしいんだよね。
ああ、そうか。
うん。で、またさ、その原子力を使って、原子炉の燃料棒って言うんだけど、燃料棒を使い切った時に、捨てる場所ないんだよ。だからね、もうね、すごいいろんな、ある一部にね、すごい固められてんだけど、それってずっと放射線を出し続けて、あり続けるわけですよ。それがね、たまりにたまった時ね、この未来の子供たちはね、これどうすんだべっていうさ、話になっちゃうじゃん、
そうなんですよね。
もちろんね、それに変えられるエネルギーがね、そんな簡単に見つかんないし、そんなね、単純な話じゃないから難しいんだけど、でも人類をみんなちょっと立ち止まろうか、みたいな部分ではなんかすごく見つめた本当に2ヶ月だったな、未来のことを。
それがね、音声ガイドにすごい出てるなと思ったんですよ。僕はひろあきさんの音声ガイドとっても好きで、今回もね、情緒に訴えてくれて、で、さらに、これを今この言葉で先に言っとくと、この後のシーン、後のシーンで、もっともっと感情的に揺さぶられるぞとかっていうのをね、とてもうまくなさってると思うんですね。
ありがたい。
例えばですね、海に面した物上げ場に小さな波が打ち寄せるなんていう音声ガイドが入ってきまして。
はいはいはい。
別にね、波に注目するような撮り方撮ってないんですよ、絵は。
はい。俯瞰で撮ってます。
白波がね、物上げ場。まあ、防波堤みたいなところにパチャンパチャンと当たってるだけで、俯瞰からね。でも、この音声ガイドが入るとね、僕らこの後津波が押し寄せてくること知ってるじゃないですか。で、この小波がね、すでに恐ろしいんですよね。
うん。いいよ、店長。
そういうのって、この後、こういうのが入るからっていうこと、それから、監督の意図をね、絵作りの意図を読み取る必要があると思ってて、音声ガイド作るには。
本当に。マジ
で。それ大変だったろうなと思う。
いや、もう内臓から絞り出すような言葉をね、し続けてたよ。もう、ってやってた。
でも、もう一方でね、そうやって内臓をえぐり出して、絞り出してきた言葉を、多分この人だいぶ切って捨ててるなと思ったんですよ。
あ、わか、おー、嬉しい。 なんで全部わかっちゃうの？
あの、情報量がものすごい多いでしょ、この作品。
多い。
だから説明してるとずーっともう言葉が繋がってっちゃうけど、それが正解ではないと多分、ひろあきさんは判断したんだろうなと思ってて。
いや、なんかさ、
特にオープニングなんかはね、端的に就職後プラス名刺って語ってってるんですよね。
あ、おっしゃる通りで、本当にラストシーンとか、ここだけはっていうところは、うん、もちろん詩的な言葉を使って、あの、うんうん、本当に映像に引きずり込んでやろうっていう、うんうんうん、もちろん機会はあったけれども、それ以外のところっていうのはやっぱりドラマでもあるから、そんなにね、うん、あの、うん、思いをこう、ブワーってぶつけすぎたら、うん、ドラマが進まなくなっちゃうから、うんうんうん、本当にその言葉の塩梅とか、そのアタックの強さって、アタックとね、その辺はやっぱりすごく考えさせられますよね。じゃないと、うん、まあ、これ本当にね、岩波音響監督から全部教わってると思います。あの、全部が全部派手にね、
うん、
音作り、うん、岩波音響監督っていうアニメーションの大御所の、ねうんうん、音響監督、シネマチップ北畑の時からお世話になってる監督ですけども、もうそこにすごく詰まってて、ここはちゃんとビタッと気持ちをね、伝えようとか、ここでね、ピーク持ってこようっていうね、でもここはお客さん休んでもらおうとかね、あの、本当に岩波音響監督 やられてることは、あの、公共局の、あの、指揮者みたいなことをやられてると思ってるんです。
うわ
うん。で、ここでっていうところできちんとやるけれども、ここはちゃんと、あの、ゆっくり静かに弾かせたよねっていうところは静かにっていう、あそこの販売は本当に、あの、音ですごく勉強させてもらった部分はあるので、あの、うんうんうん、ドラマなんだけど、しかも長いじゃん、うん、?8 話でさ、1時間ぐらいあるドラマで辛いじゃん、その中で、やっぱりちょっと休めるところも作ってあげないといけないし、でも、映像の強さに合わせて言葉も強くしなきゃいけないよねっていうところもあったから、本当にもう何回も何回も見直して、この出口かな、どの出口かなってひたすらやり続けるっていう、本当にこの出口でいいんだろうか。っていうのを悩み続けた本当に部分も大変だったし、あの、探し続けることも大変だったし、もう調べる尽くす、その、裏取りをし続ける大変さもあったし、言葉を内臓を引きずり出すのも大変だったけど、その出口がちゃんと嫌じゃないかっていうのも、ジャッジするのはすごく大変だったかなっていうのは、その三つの大変さが詰まった作品だったから、本当に珍しいよね。俺がね、あの、ネットフィリックスのさ、作品で、ね、店長、これだけは聞いてくれとか言ってさ、連絡しちゃったもん。
びっくりしちゃった。
言わないもんね。
ツイッターで公に、こう、みんなに見える形で聞いてくれって。
俺はこれで消化されないならいいとか言って、
うん、
言い切っちゃってるもん。恐ろしいよ。
こっそり言ってくれりゃいいものを。
そう、こっそり言えばいいものをね、もうね、店長逃げられないようにね。これ平塚流って呼んでんだけど、俺は。平塚君ね。もう逃がさない。
悪いとこ習っちゃったな。
もう足首掴んで逃がさないって言ってね、こうやってんだけど。そうそうそうそうそう。だからね、見事にね、あの、聞いてくださって、持っていただいてありがたいですよね。
やられましたよ。その、さっきのオープニング、もう詩的な言葉っていうことも、もう出てきましたけど、あの、就職後プラス名詞で、ポンポンと語っていく言葉少なくても語っていくところでね、あ、この人詩を読んでるぞって思いましたもん。
だからね、なんかもう、スタジオが、その、ナレーション読むスタジオが、なんかもう、鎮魂歌と、レクイエムだっていう風に、あの、おっしゃっていただけたのがすごく嬉しかったですね。あの、本当に、あの、弔いの儀式のような、そんな、あの、収録現場でした、なんていう風に、おっしゃっていただけたんですけど、あの、なんかそういう風な、ね、いろんな痛み、悲しみとかね、もう、それしかないじゃんっていうか、
うん、
もうそれね、復興の部分に関してはいろんなね、希望の部分あったけど、災害の部分だけにフューチャーしたら、うん、もう辛いことと苦しいことと重いことでね、みんなね、詰まってたと思うから、
うん、
まあ、それはね、やっぱり僕もかなり、被災者じゃないから、できないんだけど、
うんう
ん、なんとか、なんとかこれで、なんか、その、いろんな方が、報われるって言うとまたちょっと言葉違うんだけど、
うん、
ああ、そうかっていうふうに納得してもらえるかっていうのは、めちゃめちゃ考えたなっていうのと、うん、そうあってほしいなっていう願いはね、めちゃめちゃあるよ。
うんうん、僕ら直接の被災者ではないけど、当事者ですもんね。
そうだね。
電気使ってる以上は。
え、店長、その時何してたの？
僕はね、静岡県で、塾の先生は相変わらずやってました。静岡県で。
うんうんうん、え、静岡？
はい。
え、
じゃあ、びっくりしましたよ。あの長い揺れ。
あ、やっぱびっくりしたんだ。
びっくりしました。2分ぐらい揺れてましたから。
あ、ほんと？
で、翌日には周辺のガソリンスタンドでガソリンなくなりましたからね。
静岡でもそうだったんだ。
静岡でもそうでした。
へ、うん、なるほどな。びっくりだね。僕ね、まだね、ツタヤのね、アルバイト時代だったんだよね。
おお。
だからもう。
どこのツタヤで？
あ、元八幡っていうね、僕の地元のあのツタヤがあるんだけど、もうなくなっちゃったんだけどね。
千葉県？
うん。あの、千葉県のところにあるんだけど、うん、まあ、めちゃくちゃ揺れて。
うん。一番揺れたでしょ
う。うん。ブワー落ちてきて、もうね。大変だったし、超怖かったし、あ、もう死にますって思った。これはもう終わりましたって思ったな、あの時は。で、計画停電ってあったの覚えてます？
ありました、ありました。
計画停電があったんですよ、伝えでも。
うんうん。
でもね、計画停電でも店を開けろってわけわかんないこと言い始めて。
ええー。
だからさ。
開けてもだって動かないでしょ、電気ないし。
うん、だから手書き。バーコードの文字を手書きで書くの、だから、で、それで何週間つって、こう、書いて、カード番号書いてとかやってて、懐中電灯で。いや、でも、びっくりしたの。それでも、人はアダルトビデオを借りていくんだよ。マジかよってなりません？
いや、でもね、わかる。
わかんないよ。わかんない。
人間ってね、僕も好きなこの世界の片隅にっていう、片渕綱雄監督の名作がありますけども、
は
い、
ありますね。
戦争を取り扱うと、もう全部悲しくなくちゃいけないとか、全部悲惨じゃなくちゃいけないと、その中に楽しいとか、面白いっていう感情があっちゃいけないんだみたいなことを思われる方もいるとは思うんですが、でも、何があっても人間生きていくので、
確かに。
笑いもあるし、そこにドラマはね、何らかのこの感情の起伏はあるし、
うん、
ただそういうね、エロに行っちゃうっていうこともあるんだろうなとは思うんですよ。
まあ、
欠かせない要素ですもん、そりゃ、
うんうんうん。
人間ですよ。
確かに。そう言われると本当にね、自然なことなのかもしれないよね。うん、でも、どうやって見んのっていう疑問は、スタッフの感で、ずっと話してましたね。あれはどうやって見るんだろうか。ポータブル DVD か、みたいな。でもすごいなーっていう話をね、してたりとか。だから、もう真っ暗の中でさ、だからそのさ、懐中電灯渡してそれをさ、探してさ、借りるんだからさ、人間中のは面白いよなーって思ったわ。本当に。
それが人間の生きる力でもありますよね。
そう。でもさ、そんな伝えのね、アルバイトのね、フリーターの店員がだよ。まさかそういうとこに繋がってさ、3.11 のことをさ、若い掘り起こして、自分の中で考えて、うん、これを未来のために何かっていうふうに、うん、なんかさ、なんかドラマがあるよね、夢というかさ。
ありますね。
ねえ。ずっと俺フリーターで死ぬんだと思ってましたから。
ああ、もう今死んだな、俺と。
そう、もう、そうそうそう、もうフリーターでもう人生終わりなんだなと思ったし、でも、その当時ってさ、別に何者でもなかったから、本当にこのままずっとフリーター生活を送っていくんだなと思ってたら、ね、そういう作品に関われたりとかさ、するもんだからさ、なんかもう希望もあったりもしたなっていうところで、非常に今回重かったけど、なんかやって、なんか、やった！もう、とにかくやり尽くした、うん、もうこれ以上は出ないっていう、その、感覚を久しぶりに味わえたというか、
うん
うんうん、ほら、やっぱりさ、なんていうのかな、いろんなものが早くさ、もう、時代の流れでさ、早くバンバンバンバンさ、出さなきゃいけなくなっちゃってるじゃない？
うん、うん。消費が早いですもんね。
早いのよ。だから、もう納期とかもさ、キュッキュッキュッってなってたりする時もあるわけですよ。
うんうんうん、
今回結構長期的なね、納期の時間のかけ方ができたし、でも半年欲しいと思ったね。半年は欲しいと思ったぐらい、本当に情報が多かったっていうところも、めちゃめちゃあったけど、うん、でも自分の中で本当にやってよかったなっていうふうに思ったし、うん、あ、これは本当音声ガイドありで聞いてほしいって、うんうん、久しぶりに、なんていうの、
うん、
クリエイターの業が出た。
いや、でも、そんぐらいでないと。
そう、それ。
作ったんだもん。
そう。作ったんだからさ、これで聞いてくれよ、うん、っ うまいぜっていうさ、うん、なんかそういった一品をね、もし提供できたのであれば、めちゃめちゃ嬉しいし、うん、でもさ、うん、なんか、自分が美味しくないと思ってて、人に勧めるっていう時もさ、中にはさ、仕事上あったりもするじゃん、うん、今回はもう本当にいいのとできたから、聞いてくれよっていうさ、そのさ、もう、率直な、ストレートな思いで、こういけたのは、本当にクリエイターとして、冥利に尽きるなっていうふうに思ったな。
またね、音声ガイドのね、ナレーションと言っていいんでしょうかね。読み上げを担当してらっしゃる方。
うんうんうん。
この方のね、こう、読み上げ演技というか、もうね、僕すごく良かったなと思うんですよ。
この方はね、僕ちょっと特別な存在なんですけども、それこそ、チプキの、ね、やったんでしょ、ラストエンペラーの、
やりました。
やったんでしょ、
声優やりました。
声優やったんでしょ、
はい。
ね、大変だったと思うんだけどさ。
大変でした。
で、その方もチプキからね、ずっと関わり続けて、声優ボランティアをずっと続けてくれてた方なんだけど、その方ね、精神病の、精神疾患の方の演技するときに、3日間ぐらい本当にお風呂入ってなくて、ひげボーボーできて、この役やるにはそれぐらいやんないと無理っすみたいな、無理っすみたいな言い方じゃないです、いやこの作品ははいやらせていただきますみたいな。でも声優ボランティアお金とか出ないわけよ。
うんうんうん。
でも彼ね、やり尽くしちゃうのよ。もうね、この作品来た時にもうこの方でぜひ撮らせてくれっていう風に、僕の方からもぜひっていう風にね、紹介してっていうような流れがあったんだけども、もう本当に彼が、この作品に向き合うには、本当に僕も調べなきゃいけないとか言って、なんかずっとやり続けてて。でもナレーターってそこまでせんのよ。いや、もちろんする方もいらっしゃるよ。でもさ、そこまでさ、もう何日も何日もかけて、もうその気持ちになった状態で、スタジオ行って、もう、だ僕言っちゃったもんね、スタジオのさ、方にもしもね、変な心象を与えちゃったら、伝えておいてくださいと。あれ、入っちゃってるだけなんで、全然そういうふうに、悪い態度をしてるわけじゃないんですと。ただもう気持ちが入りすぎちゃって、もうずっとこう体に入れちゃってるから、ちょっと暗い陰気なね、こう、オーラを発してるかもしれないんだけど、それはもう本当役作りとして、ナレーターで役作りってはなかなか聞かないじゃないですか。ね、そういうのをやってのけちゃう人だから、もうとてもじゃないけど AI なんかには太刀打ちできないよね。
できないですね、あれは。
やってって言った
ね。僕ね、まだ1話しか見られてないって言いましたけど、目つぶってね、音声だけで聞いたんですよ。
はいはいはいはい。
音声だけの方が怖い。
あると思うな、それは。本当に。
あると思う。まだ目からの情報入ってきてると、映像あるから、あ、今こういう状況だとかわかるけど、特にこのザ・デイズっていう作品は、画面がね、暗かったりして、こう見えないっていう、放射線もそうですが、見えないってことの恐怖があったりするじゃないですか。それをね、こう目つぶって音声ガイド、あるいは役者さんの声だけで聞いてると、さらに怖いんですよ。
ああ、嬉しいな。これね、第7話のね、部分をね、ぜひね、聞いてほしいんだけど、その作業員の名前をね、俺がね、ずらーっと読ませるっていう、苦行をね、そのナレーターの方に課したのよ。っていうか、そういう風な演出がいいと。これは多分、そういう風にやって、もう物量なんだっていう、もうだからもう本当お経みたいにずーっとなんとかさ、なんとかなんとかなんとかなんとかっていう風に言い続けるんだけど、そのね、ナレーターの方ね、一回も噛まずになんか30名ぐらいの方をブワーって呼んで、スタジオで、やべえみたいな
。すげえ
ってなったらしいですからね
。いや皆さん一回やってみてください。小説のね、1ページでもいいから噛まずにスラスラ読むっての、どんだけ難しいか。
難しいよ、またこれは本当に。
しかも音声ガイドとして使えるレベルでやらなくちゃいけないでしょ。
そう。滑舌もよく読まないといけないし、切り方、だったり、イントネーションとか、名前もさ、いろんな人いるじゃない、イントネーションがさ、微妙に違ったりとかさ、読んでるとついイントネーション間違えちゃったとか、はいはいはい、自分こんなイントネーション普段使わないけど、 なんか連続で読んでると間違えちゃったとかあるんだけど、
うんうんうん、
それすらもない、なかったらしいんで。やばいよね。だからそこまでして、みんな本当にこれを伝えるんやってなった、うんうん、もうあのチームは本当にすごかったな。
じゃあ音声ガイドはドライかっていうとドライすぎないんですよね。
うん、もう、あの、エモいっす。
エモいっす。あの、感情むき出しでは全然ないけど、全く感情のないドライさかってたらそんなこともなく、まあ、この作品のために、あるような音声ガイドの読み方って、あれですよね。正解です、あれは。
いや、よかった。そういうふうにおっしゃっていただけてね。僕もだいぶね、なんか、その、本当に、なんだろうな、意味を持たせないで書くこともできた。うんけれども、
うんうんうん、
意味を持たせないで書く傲慢さと、うん僕が業を犯して証言をするという、うんうんエゴイストがぶつかり合った結果僕の中でその折り合いをつけていったっていうところはあるので、うん、そういうふうにね、あの、評価してもらえるのはめちゃめちゃ嬉しいですね。
だからこれはね、まずザ・デイズっていう作品をドラマとしてまず見てほしいの、多くの人に。面白いから
面白い。
あの、エンターテインメントっていうと、なんか、これ僕の勝手な思い込みかもしれないけど、面白いとか、楽しいっていうのがエンターテインメントって思っちゃうかもしれませんが、それだけではないんですよね、エンターテインメントっていうのは。魅了するとか、こう引きつけるっていうのがエンターテインメントなので、その意味ではね、むちゃむちゃエンターテインメントしてるので、ザ・デイズは。
いや、だからすごいよ。
興味持てたら、音声ガイド聞いていただければ、
うん。そう。ぜひね、日本人で、あの、電力を使って、うん、この、まだね、続く、この原子力の再稼働問題とかね、うん、あの、新設問題っていうのはまだまだこれからも出続ける問題なので、一度ね、うん、見て、こういう風なものを僕らは扱ってインフラになってるんだっていうことは、ぜひね、うん、知っていただきたいなと思っております。
うん、いやー、ありがとうございます。もうその言葉は聞きたかった。
本当。
もう、多くの人に、とにかく見てくれっていう、その一言でもいいなと思ってたの、今回。
だってさ、そうだよね。店長とかもさ、なんだかんださ、そういうさ、社会派というか、社会的なこともさ、触れるじゃない？
だから、まあ、社会派番組ですからね、そんな言
ったら。社会派エンターテインメント番組ね。
そうですよ。
いや、だから、なんか、そういうことも知ってんだろうな、と思いながら喋ってる部分はもちろんあるんだけど、うんいや、だからね、店長もそういうのをね、知りながら、自分の意見を、こう、グッと飲んでね、喋ってるなっていうところもね、素敵だなと思ったわ。
いや、僕の意見は一個だけですよ。この作品はロックだなですよ。
ロックだよね。本当だよね。
ロックですよ。
ロックすぎるよね、本当に。
ロックっていうのは本来あの、揺り動かすって意味ですからね。
確かに。揺り動かしちゃってますね。
だからこの作品は見てる人の魂を揺り動かす、揺さぶるっていう意味ではむちゃむちゃロックですから。
むちゃむちゃロックだよね。でも
ロックな作品ですよ。
世界の人たちもこれ見てやべえって言ってるからね、うん、マジかーって。
そうだ、ネットフリックスだもん。世界配信なんだ。
そうなんよ、世界配信だ。恐ろしいよね。世界に日本の集大を晒してるみたいなところありますから。
そうだそうだ。
うん、そうそうそうそうそうそうそう、そういった
ところ、ね、だからよく作ったなと思うんですよ。
ねえ、ようやったよね。
これまでってやっぱり隠すじゃないですか。
うん。
臭いものには蓋っていうか。
臭いものには蓋ね。でもそれ
を、ここまで赤裸々に、我々こうですっていうのを出しちゃったっていうのが、よく作ったなぁと思ったんですね。
ねえ、ロックだね、本当にね。
ロックですよ。
いや、本当に。ぜひ。
ぜひぜひ多くの方に見ていただいて。
うん。ロックザフューチャーってことでね、ぜひね、その姿勢を買っていただけたら。ありがたいです。
また感想とか、雑貨店にもらってもいいですか？
あ、もちろんいいですよ。もちろんいいですよ。いくらでも。
もちろん作品の感想でもいいし、音声ガイドの感想とかも、雑貨店に寄せていただいて、リスナーさんから。
あ、いいですね。
ひろあきさんに届けますんで。
あ、届くの？嬉しい。
届きますよ。
それにちょっと
待って。平気で届けますからね。
平気で届くの？嬉しい、それ。どうやって返せばいいんだろう、それ。
まあ、あとここで出てきて、一問一答でもやりますか？
一問一答。
はい、こんなメールが来ておりますって
言って。一番いい人、もう大喜利じゃないですか、それは。
ここの音声ガイドはどうやって書いたんですかとか。わかりません。こういう作品聞いて、もしかしたら将来音声ガイドを作る人間になりたいっていう若者がいるかもしれませんよ。
ね。
まあ、もし、音声ガイド興味があって、作りてんだっていう人は、勝手に言っちゃいますけども、島根シネマ小野沢の和田博明さんのとこに行って、ちょっとお話しようってい
うね。ワークショップ
だね。教えてって。
本当にいらっしゃるんだ
けど
ね。
ですか、
ワークショップとか、
うん、
そういったことも、可能ですし、
お、
まあ、 本当にね、そういうふうにね、教えられるような立場にいつかね、なれたらいいなと思ってます。うん、いや、教えられるっていう、あれじゃないよ。みんなで学んでいくっていうことね。僕が作った音声ガイドは正しいやろっていうことは、1ミリも持ってないんだよね。
うん、常に未完成と。
お、常に未完成だし、常に、多分、まあ、デイズはやりきったって言ったけど、どこかやっぱりまだ、もうさ、30じゃん、
うんうん、
もうさ、こんなもんなんですよ、多分僕の人生ね。でもなんかどっかでロックなのね。
うん、ロック
です。いや、俺はさ、まださ、うん、ってさ、なんか思ってる自分と、いや、こんなもんだよ、ひろあきくんっていう自分ももちろんいるから、うん、両方ね、いながら、そのバランスを見ながら、こう、制作を続けるんだけど、
うん、
でもね、尖りもなくなっちゃったら、丸くなったら尖らせられないじゃん。
うんうんうん。
まあ、丸くなったやつをさ、尖らせるってなったら、どうやって尖らせるのよって話になっちゃう。
割るしかないですよね。
割るしかないよね。割るしかない。そうそうそうそう、うん。叩き割るしかなくなっちゃうから、やっぱり尖りも必要だし、丸くなんなきゃいけないところも必要だから。
うん、
そんなこんなでね、音声ガイド作って、一緒にね、勉強して、面白いなって思ってくれて、やろうって思ってくれる人はね、ぜひね、ぜひね、一緒にやって、共にね、ファイトしましょう。
手挙げちゃえばいいですよね。やるなって言って。
ああ、店長やる？
店長はね、声優方面でね、これからやっていくから。
声優方面でやっていくのかい？
あなたの師匠の平塚千穂子さんからね、今度やるって言われてるから。
まだ、なんかあるのかい？
まだなんかね、どうせ暇でしょって言われて、
なんかひどい言われ方だね、君は。
どうせ暇なんでしょ？だから、なんか、来てやったらって言われてるので。
店長されてる
な。お手伝いは。ね。
これからもしていこうと。ちょっと独特だよね。
そうですか？
ちょっと高いんだけど、なんかね、ミドル感があってね、高いだけじゃない、なんか不思議な音だよね、声してるから、なんか特徴としてはすごい、声優さんになりたかったっていうのはめちゃめちゃわかるなと思って。
あららららららら。
僕店長だったら声優目指してたかもしれないですね。
あら。
あら。どうする？こっからまさかの遅咲きの店長。店長、まさかここからの遅咲きで。
よし、アイドル声優を目指そう。
アイドル声優。
チヤホヤされよう、チヤホヤ。
あ、チヤホヤされる？
方やね、ひろあきさんがね、まだまだ自分なんてって言いながらもっともっと上目指してとか言ってる一方でですよ、こっちの店長がチヤホヤされたいとかね、そんなことを言ってんだからね、もう多分リスナーの方は呆れてると思いますよ。
いやいやいやいやいやいやいやいや、人間の根源なんてそんなくらいくだらないもんですよ。
そんなもんですよ。そうですよ、電力ない中でね、エロビデオ見ようっつんだから。
主な電力ない中でもね、そういうとね、伝えに来るわけですから。
それが活力。
もちろんその通り、おっしゃる通りですよ、全く。だからね、僕もチヤホヤされたい。
うん。されよ、されるように頑張ろう。実力持って評価されてチヤホヤされよ。
本当だね、なんかね、変なね、チヤホヤなされ方されるおじさんになりたくないからね。
そう勘違いしてるから。
ちゃんとしたね、評価を得られるおじさんになれたら嬉しいね。
現時点での、まだまだ未完成ながらも、現時点での到達点としてのザ・デイズが今あるので、
ね、
これ、ネットフリックス独占配信。
独占でしか配信できないね、あんなもんね。
ああ、そう。
あんなもんって言っちゃったら失礼だけど。
いやいやいや、もう、あんなすげえもんですよ。
あんなすげえもん、
おしゃれ。略してあんなもんですよ。う
ん、あんなもん。て、ナイスカバーなんだよな。カットしなくていいんだよ。うまい。この人、ラジオの腕をまたまた上げてるわ。
いやいやいや、ありがとうございます。そういうのをね、しめねまちぷきのね、平塚千穂子さんは言ってくれないんですよ。
あ、千穂子ね。
そういうのを言ってくれない。あなたは言ってくれる。
千穂子はね、やっぱりバカなんだね。
よし、カットしないぞ、ここ。
だって、もう聞いたもん。聞いたけど、
ええ、
あ、面白い。
千穂子インタビュー聞いてくれました。面白いんだけど、
あのね、もうなんだろうな、もう、平塚さんやっぱ面白いね。やっぱり聞けちゃうんだよね。
うん、面白い。おかしい。ね。
おかしい。ちょっとやっぱおかしいんだな、あの人はな、って思った。
し、愛すべきポンコツ。
ああ、変わらないんだなっていうのと、
うんうんうん、
むしろ、物忘れが、あの時よりひどくなってるって言ったら、
うん、
もうご老体だよ。
以前あなたが、こう、頻繁にお付き合いしていた頃よりもひどくなってる。なってますよ。
いや、だってもう何件打ち合わせがね、 あの人はね、なんかこう、時々僕のことをね、音声ガイド作るの嫌だいっつって逃げ出した話をね、もう彼これ何年だもうし続けてんだよ。もう8年ぐらいだ
よ。年寄りはそういうもんなの。
もうずっと擦り続けてね。だけどね、俺はね、温泉旅行に行ったんだよ。妻とね、結婚する前に。そしたらね、夜中の11時に電話かかってきてだよ。ひろあきくん、ごめん。明日ダブルブッキングしちゃったから、朝の9時に戻ってこれないっつって、俺はね、朝の4時に妻とね、起きてだ。温泉に一泊してたのに関わらずだね。そこからね、高速のね、バス乗って、チネマチップキ田畑に帰ってきたんだよ。
愛する妻と温泉でしっぽりなったら一番盛り上がる時じゃないですか。
一番盛り上がる時にね、僕はね、明日朝早いんで、寝ましょうっつってね、もうスッと寝ましたよ。そりゃもう、余剰気なんだもん。
何とは言わないけども、温泉入って二人でこれから盛り上がろうっていう時間ですよ、夜っつったら。
ね、本当にね、しかもね、結婚する前なんてまさしくそういう時間帯
なは
ずで、羽目を外そうなんて思ってたら、もうさ、11時にそんな電話があったもんだから、もうさ、意気消沈ですよ、こっちのさ、物持ち。だから、もうね、平塚さんね、もう二度と言うな。まだまだあんだからな、お前な。覚えとけよ本当に。まだ俺そんな雑貨店でね、言ってないことね。いや、平塚翔さんね。山ほどあんだからね。
いつ言ってやろうかと、ね、こうやって一個一個、こう、お互いにこう弾を打ち合って。
弾を打ち合ってね、こう、島根と東京でね、もうずっとプロレスを続けるんだよ。
よーしよしよし、この場で二人でそれぞれ一個ずつネタを話してもらおう。
よしよし。やらかした話をね、お互い
に。楽しみだ、今後も。
島根まで戦い続けてね。よしよしよしとか言いながらね、まだやるかとか言って。
いや、楽しみにしてますから。はい、いや、それだけじゃないですからね、楽しみにしてるの。今後のあなたが作る音声ガイドも楽しみにしていますから。
いや、本当にね、ぜひね、見てくださった方はね、ぜひね、コメントもね、寄せていただけたらなと思ってます。
そうなの、ね、そういうコメントってね、すごい説得力になるんですよね。
なるのよ。全然、みんな見てんのよ。その会社の人とか。
びっくりするほど説得力になるから。
そう。みんなね、なんかツイッターに書いても別になんてことないでしょって思ってるかもしれないんだけれども、
うんうん、
実は担当の方とか、そういう方々はめちゃくちゃ見てる。
見てる見てる。
びっくりするぐらい見てるから、
うん、
ツイッターでね、あれ、流れてきましたねみたいな話になるから、
うんうん、
でも、どのアカウントでそれを見たんですかとも言えずに、そうですね。はい。つって。触れちゃいけない内容だ。うん。はい。つって、いう時がありますから。皆さん本当ね、ぜひね、つぶやいて、なんかいろいろなお願い事ばかりなんだけど、悪いけど、欲張りに、お願いしたい、お願いします。
お願いします。だから自分の好きなものとかね、はい、推しを推すってね、本当に力になるのよ。
なる。本当になる。
まずは、ザ・デイズを見ていただいて、その感想をつぶやいていただくなり、そのネタ家庭に感想を送っていただいて。
はい。ぜひぜひぜひ。
和田弘明応援企画。
長くなっちゃったね。はい。応援企画していただけると。
もう1時間超えてるよ。
俺まださ、店長とさ、映画館の話もしてないしさ。なんだったらね、いろいろとね、その近況の話とかね、全然してないで。ザ・デイズで1時間使っちゃったね。
でもそれぐらいね、語りたくなりますから、あの作品。僕まだ1話しか見てないのよ、これ。
すごいね。
だって、僕しばらく椅子から立てなかったんだから。
放心しちゃってね。
そうなの。
いや、俺もそうだったな。
椅子を左右にブラーンブラーンと回転させてね、あーって言いながら。
そう。あーっていう音楽が流れるんだけど、俺もあーって、1時間、もう、打ちのめされるっていう。
そうなの。
すごいね。いや、店長の、その持ってき方がうまいから、もう1時間も話してんのかよ、僕は。怖いよ。
話してますよ。
まだ俺20分ぐらいの感覚でいるからね、怖いよね、これ、ね。
いくらでも話せる。まずは皆さん本当見ていただいて。
そうだね。
じゃあ、ひろあきさんへの感想をお待ちしております。
はい、欲張りでごめんなさい。ぜひ、よろしくお願いします、はい。
よろしくお願いします。じゃあ、ひろあきさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ほーら、下平さん、ボリュームたっぷりだ。
すごいボリュームですね。
あのね、忙しいのよ、彼。冒頭でも言ったように。
はい、はい。
これも、ちょっと音の響きからわかるかなと思うんですが、映画館のね、ロビーでね、パソコン持ってきてくれて、僕とおしゃべりしてくれたんですね、通話ソフトの向こう側で。
はい。
だからね、その、ま、映画一本分がギリだったんですけども、
はい。
ね、長さ的に。本当に映画一本分ギリ喋りましたからね。いや、本当はこれね、はい、いや、ひろあきさんこういうの作ったそうですね、どうでしたとか、いや、こういう点が難しくって、とかっていうのを、5分10分話していただいて、
はい。
で、僕の方でそれを引き取って、いや、ザ・デイズっていう作品ありましてね、なんていう、そういう番組作ろうかなと思ってインタビュー申し込んだの。
はい。はい。
これはもう本当に面白かったからっていうふうにしてね。
うんうん。
話し始めたら1時間半だ。映画終わるっちゅうねん。あなた劇場支配人でしょつのに。大丈夫大丈夫って言って、おう、湯河口って言って、終了しましたからね。
はい。
いやー、でも面白かった。
いやー。
インタビュー面白かったし。
すごいですね。はい。
で、インタビュー聞いていただいて、一旦これね、僕らの収録も止めて、下平さん。
はい。
第1話をご覧になったそうですね。早速。
見てきましたよ、早速。
どうですか見たてほやほやの感想は。
いや、すごいですね。
すごいよね、僕。
はい。
日本の、映画ドラマを見ている気分じゃなかったもん。
うん、そう、本当本当その通りです。
だから僕このインタビューの中でも言いましたけど、
はい、
しばらくね立てなかったのよ。
うん。
椅子からはい、あーって本当に一人でね、
うんうん、
声出しながらあーって椅子を左右に振りながら、
はい、
こんなすげえんだと思って。
うん。
下平さんの方ではどうですか。どんな感想を持ちました。
いや、もうすごいドキッとするようなシーンが多くて。
うんうんうん。
はい、衝撃的なシーンもありましたし、
うん、
こう、いろいろこう、心配になるような、
うんうん
うん、シーンとかもあって、
うん
うんうん、まあ、やっぱりちょっと、まだこう、心に傷のある方は、
うんうん、
もうしばらく先でもいいかなっていうぐらいの迫力がありました。
ね、うん、本当に、絵の迫力ももちろんそうなんだけど、なんで、やたらとヒロイックにしないというか、お涙頂戴にもしないし、淡々と描いてるんだけど、事実が実際重いので、
うん、
受け止める、見てる側が本当にずしっと来る、そんな作品なので、はい、気をつけて見ていただければなとは思うんですが、
はい。
まあでもね、一方でこの音声ガイドっていうのがどんだけ力を持ってるかってことをですね、
うんうん、
改めてね、思い知らされましたね。
はい。やっぱり画面に出てこない情報とかも、うんうん、音声ガイドで補助してくださってて、
うん、
ああ、この時はこういうことが起きてたんだっていうのがすごいよくわかりました。
ねえ。で、俳優さんたちもやっぱ、はい、力のある人ってあんだけ演技できるんだなってことを改めて思い知らされましたね。
は、う、い、
ん。で、その一方でね、僕はね、大好きなエピソードが、ひろあきさんの、うん、某ツタヤでのバイト時代、あとレンタルビデオ屋さんでの、
はい、
計画停電中でも人はエロビデオを借りに来るんだって僕ね、そこにねすごい希望を見たの。なんか人間の強さっていうか、
いや、そうですね、うん、はい、
生きて
人間の原動力ですよね。そう、はい、
そうなんだなっていう三大欲求じゃないですか。睡眠欲、食欲、性欲っていうのは、
はいはい、
いや、それやっぱ生かしに来るんだっていう、
うん、
そこにね、僕はね、人類の人間の力強さを感じまして、
はい、
宮崎駿さんにね、生きろって言われなくても生きるわいと思いました、うん、君たちはどう生きるかって言われても、はい、俺たちはこうやって生きるわいという、うん、気持ちになりましたね。
はい。
さあさあさあ、じゃあ皆さんもですね、ぜひとも見ていただいて、ご覧いただいて、うん、下平さん、大丈夫ですか、はい、声。
わかんないんですけど、なんか、声おかしいですよね、今日ね。
声が若干、カツラギ雪っぽく、わかるかな、年齢的に。
ハスキーになってますよね、今日ね。
だいぶ、モンタ&ブラザーズっぽく。ちゃんと水分取ってます？
一応、
暑いですけども。
今日も結構、水飲んでますよ。
飲んでます？水と一緒に違う液体飲んでません？はい、その水はチェイサーだったりしませんか？
うん、
飲んでんな、これ。まあね、暑いとね、美味しいですからね、はい、シュワシュワが。
美味しいですからね、はい。
クシャッと開けて、シュワーってくるやつが、
はい、
美味しいですから。
美味しいですから。
まあまあまあまあ、皆さんもお体大切にしていただいて。
はい。
で、このザ・デイズとかですね、見ていただいた方は、ぜひともですね、感想を、あとですね、はい、僕の方に送っていただければ、そんな雑貨店に送っていただければ、ひろあきさんにね、こんな感想来たぞって言って、お送りしますので、はい、ぜひともですね、うん、そんなメールをお待ちしております。 それじゃあ、はい、そういったメールなどをお寄せいただくためのアドレス等を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。またラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
さあインタビュー中にですね、シネマチュプキタバタのもうおなじみですね、はい、東京都北区にあるユニバーサルシアター、はい、シネマチュプキタバタの平塚代表とのエピソードが出ましたが、
はい、
ですね、あの後平塚代表に僕会ったんですよ、はい、インタビューの後、でこんなお話聞いたんですがって言ったら、ビビってましたそれ流すのってしてうん、流しますよ、やめてって言われましたけども、はい、いやいやいや、こちらとしてもね、取れた音声ですからって言って、突っぱねてありますんで、平塚さん、さあこれを聞いていただいて、はい、ひろあきの野郎と思っていただければ、
はい、
そしてね、今日この後無料版有料版、共通でおまけ音声つきます。
お、
もうちょっとですね、ひろあきさんとの僕のおしゃべりが続きますんで、はい、
うんうん、
そこでですね、いかにこう平塚代表が危ない人かっていうのをですね、
ん
前にね、僕がチプクにお邪魔してお話伺った時に、はい、言っちゃいけないことを言ってるっていうのがあったじゃないですか。覚えてますかね、はいはいはい、ピーヨンを入れたというね、で、それをですね、ひろあきさんに聞いてみたんですよ。あのね、
うん、
と、
うん、
あの人、こういうことを言っちゃってたのよ、あれって。ひろあきさんもなんか気になったらしくって、あれ何言ってたの、はいはいはい、って、
うんうん。
実はこれなんだっていうのをですね、言ったらば、はい、ひろあきさんがどんな反応したか。はい、それがですね、はい、おまけ温泉につきますんで。いやー、皆さん手に汗握ってお楽しみになさってください。はい、それではそんな雑貨店、無料版の方は、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
いやありがとうございます。
いやありがとうございました。なんか長くなっちゃったね。ごめんね。
いやいやいや、
カットしまくっちゃっていいからね。
いやー、カットするとこないですよ。どこ以外は。
どこだけだね。
ね。
でもまあ、
本当に面白かったですよ。
よかった。本当？マジ？嬉しい。
いつも言うように、情緒的な、ひろあきさんの情緒的な、エンターテインメント、うん、面白い方のエンターテインメントと、あと、いつも言うけど、怪獣のこの、例の砂浜に足跡が溶けていくっていう、ああいうのがものすごく好きなんですよ。
ああ、そうだね。
でも、それを今回、うん、特にオープニングなんかでは、ザ・デイズのオープニングなんかでは、もうバッサリバッサリカットして、
うんうんうんうんうんうん、そうだね、やってます。
やったでしょう。
いや、
ああ、今回違うぞって思ったもん。
いや、1話でよくはそこまで分かったよなっていうところも、やっぱり店長すごいなと思ったよ。
いや、分かるでしょう。
いやー、やっぱ見る才能があんだなと思った。やっぱ
りあなたの音声ガイドをこれまで聞いてきてるもん。
いやー、だからね、ちょっとまた違った投げ方をした作品だったかもしれないよね、うん、全力でぶつかるみたいなんじゃなくてね、
うん、多分一回むちゃむちゃ書き出してバッサリバッサリカットしてったぞこの人って思った。
あ、なんで全部わかるんだろうな、
やっぱりそう
そうなのよ
多分書いてよーしってやって見直して違うって言ってバッサリ買ってあーって落ち込んで組み立て直したよなっていう気がしてたの。
あ、 全部正解だから困っちゃうね。全部当てに行くんだね、君は。
わかるもんだって。
もう恐ろしいよ、君が。なんでそんなに分かるの？
それがね、出てんだって、音声ガイドに。
いや、出てた？
出てた。
いや、でもそれに気づけるあなたの耳もちょっとおかしいよ、だいぶ。
いやいやいや、ありがとうございます。それはね、多分、チュプキとか岩波監督に僕も鍛えてもらったと思う。意識して聞くようになったもん。
すごいよ、やっぱみんな。いや、でも、やっぱ、平塚さん、すごいね。
すごい。
本当に、たまに思う。平塚さんだったら書けるかもしれないなって思う。あるあるあるとかさ。
うんうんうん。
あの、エブエブとかさ。
うんうんうん。
もう、平塚さんに書いてほしいもん。
エブエブ、書くの？
いや、なんか書かないだろうけどさ、やんないだろうけど、やってほしいなって思って。
エブエブなんかもう、書きようがないですよ、あんなもの。
いや、だからどうすんだろうっていう。でも、
あんなんどうやって書くの？
わかんない。でも、それをなんかやってのけられそうな人って俺、平塚さんしか浮かばないんだよな。バーフバリの時がすごかったわね。マジで。やばかったもん。まあ、ね、戦場メリークリスマス音声ガイド聞かなかったの？
聞かなかったんですよ。
あら。それもデータでもらった方がいいよ。やばいよ、あれ。うん、やばい。行かれてる。
お願いしてみようかな。
うん、うち聞いてみた方がいいと思うな、あれば。聞いた方がいい。聞かなかったらあれはもう進化問えないから。
なあ、そうなのか。
うん、あれは聞いた方がよかった。なんかでもチュップキンでもなんかこれ言っちゃダメだってってごしょごしょごしょやってたけど、あれなんだったの？
あれはね、のに、
うん、
っていう。
すごい。
で、まだ本当にこう話し合いすら始まっていない状態で平塚さんが言いそうになったので。
話し合いにもなってないの？
まだね、担当の方とも連絡を、まあ、そういう話が来たよくらいの感じらしいの。連絡というか、まだね、話し合いも始まってないらしいの。
あのね、恐ろしいからね、そういう時ももうポロッと言っちゃうんだよね。
でしょ。だからちょっと耳打ちしてって言って、ダメでしょそれはってやったの。
もう全然ダメだよそれ。
でもでしょ、なんでわかんないの、あの人そういうことが。
わかんない。
逆にわかんない。なんでわかんないんだろう。
いや、わかんないところがやっぱ才能だよね。
ね、天才肌なんでしょうね、あの人ね。
カリスマって呼んでるよ、僕は。カリスマだよ、あの人。
僕ですらわかりますよ。
いや、もう大問題になっちゃうよ、それはもう。
でしょ、このエンターテインメント業界に全く関わってない僕ですら、それダメでしょうって思いますよ。
うん、うん。そうね。
それで嬉しそうにあの人はね、これはな、言っちゃおうかな。
俺個人事業主だから、そんなことだったらもう仕事来なくなっちゃうからね。
ねえ、
うん、ダメダメダメダメダメ。